いや、マルキ、僕の転職話なんですけど、うん、はい、すげえ反響がですね、
いや、びっくりです。
いや、やっぱ皆さん悩んでること一緒なんですね、
う
ん、
でもあれ酔っ払ってる、
ね、俺寝ちゃったしね、最後
寝ちゃったしね普通ね、親父二人のね、タラ話だと思ったら、
うん、居酒屋で、ね、あの話すよね、愚痴話に近かったんですけど、うんうん、それでもまあ意外とね、まあ、反響も大きくて、
いや、びっくりしました、
はい、でその、うん、今回はその反響の最たるものですよ、うん、この放送を聞いたですね、実はプロのエージェントさんからメールが来ましてね、
見ました、
はい、
びっくりしました、
もう僕も嬉しくて、うん、で、まあ、せっかくなんでぜひね、一度、まあ、お会いしたいなということで、実はあのスモッチョにね、うん、来ていただいて、でいろいろお話しさせていただいて、うんうん、なかなか面白い方だったんで、早速僕その方の会社に訪問しました。
なんか趣旨が違うじゃん。
まあ役得かな。
なるほど。
でいろいろね、はい、あの案件のご紹介等々、うんうん、まあ、いただいてた
んで、あ、そっちもちゃんとあったんですね。
もちろん
です。
はい、まあそれは僕の A 面の話であって、はい、B 面としてはね、やっぱりそういうのを自分の中だけでなんかこう留めておくのってもったいないじゃないですか。
そうですね。
であれだけ反響いただいたんで、うん、これはちょっとやっぱりリスナーさんにやっぱりこうお返しをしなきゃいけない。ということで、うん、実は今日そのリクルーターさんというかエージェントの方に実はこの音源撮りに参加してもらってるという、
これは豪華な企画ですね。
豪華ですよ、これプロの意見が聞けるということでね、うんうん、はい、というわけで今回は、某エージェントの、はい、お名前をお願いします。
はじめまして、ハンと申します。よろしくお願い
します。よろしくお願いします。それではスタジオプロギー始まります。ということでございまして、今回はプロのエージェントであるハンさんに参加してもらってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あの一応今回ね、はい、あのいろんな話をお聞きしたいんですが、
はい、
今あの新聞とかテレビとかニュース見てると非常にこう売り手市場というか、
はい、
就職環境非常に良くなってるというのがありますよね。なんか一説にはそのバブルというか、うんうん、高度経済成長の1976年以来の有効求人倍率ですかね、はい、
そうなんです
ね、
はい、
すごい状況じゃないですか、
はい、
であと失業率も 2.4%
そうですね、
という数字を示しているということ
で、はい、
ということはほとんどがまあまあ完全雇用の状態に近いんじゃないのかなっていうような、
はい、
まあ、社会情勢というかねということらしいんですけど、うん、
はい、
実際その人材市場のど真ん中にいるそのハンさんです
から、はいはい、
実感というか、
はい、
そういう感じあります
か？これ聞きたいですね、
うんうん、
求人数はもうすごい増えてますね。
増えてる、
いつぐらいから増えてきました？
はい、2008年リーマンショックがあって、
うん、はいはい、
2009年に求人数は底をつけたんですけど、
あ、
それからずっとまだてっぺんをつけずずっと上昇、ここ 2,3 年でいきますと、はい、それも 120% ぐらいで求人数が伸びてき
ます。 120% 毎年、
毎年、
はい、
あ、そうなんだ。
うわ、
まあ、私の会社もこの3年で約200名、
はい、
コンサルタントを増やしてきた。
200名、
まあ、それ何人が何人だった感じですか？
500が700です。
うわ、
すごい
な、すごいな、そんな増えてますか？
はい、
それだけその求人の数が増えてるので、
はい、
対応するために増援してるっていう、
そういうことです、そういうことです。
え、それって差し支えないで、はい、1人頭の、はい、その何ていうかこう案件数というか、
はい、
1年間に人を動かす数って、はい、大体平均何人ぐらいなんですか？
つまりそのご入社まで導くっていうことですよね。本当、はいはい、個人差が大きいんですけど、うん、まあ、あの入社した段階で多分目標としては多分月1人、
なるほど、
12、3名です
ね。ちょっとそれ掘り込んで質問していいですか？
はい、
月に1人の紹介で、
はい、
まあ、言ってみればビジネスが成り立つってわけじゃないですか、
はい、
で僕もまあいろいろ聞いたことあるんですけど、
はい、
その人材を紹介する会社さん、エージェントさんの、
はい、
その収入源っていうのはどうなんですか。例えば我々求職者は、
はい、
まあ一部は有料のところありますけども、はい、まあ無料でこう紹介いただけるわけですよね、うん、
はいはい、
でそれを紹介するために動いてくださってるエージェントさんってどっから売り上げを持ってくるんですか。
あの求人元、つまり採用企業、
はい、クライアントからもらうということ
ですね、はい、そうです。
それってまあある程度のその何ですかね、マネーテーブルというか、
はい、
あるわけですかね。
そうですね、決まったその内定が出た方の、うん、
はい、
理論年収
は
あ
は
あの、
何パーセント、
そうですね、かける大体、まあ、今だと、30% から 35%
言っちゃっていいんですかそれ。
多分今業界平均なんて
大丈夫、まあ、本当に結構なもんですね。
でも1000万だ、分かりやすく1000万だとじゃあ300万とか350万、
そうですね、
はい、もう月300万がコンスタントに入れたら3600万ですか、
ね、うん、はい、
年間でね、
年間3600万、
そうすると、まあ、まあまあの売り上げってことですか、うん、
はい、まあ我々人を扱ってるんでコストっていう観点は難しいんですけど、まあここってお金がかかりませんし、あの製造業みたいな在庫を抱えるってこともないですので、
仕入れという観点で言うと、まあ仕入れゼロですよね。
はい、
あとはその固定費、
はい、
本人の固定費とか、あと物の雑費みたいな感じ。
そうか。
とは利益率は結構高いってことですね、人材のビジネスって。
そうですね、各社のあの本当に決算情報を見ていただければ、
はい、
ちょっと驚愕じゃない
か。かなりいいですよね。
かなりいいです
ね。だからああいうなんか綺麗な応接があったりするわけなんですね。
はい、そうですね。
だいたい一等地にね、一等地ビルの中にオフィスがあって、めちゃめちゃ綺麗だね。
はい。
なるほどな。
確かにね、そういうしょぼいとこ行ってもなんかちゃんとした話が出てくるのかなって不安になるしね。見かけは大事ですね。
そうですよね。ただ、
いや見かけ大事じゃないですけど、
ね、このエージェントさんって、
はい、
結構あの、ジャンルが分かれるというか、
はいはい、
そのハンさんが勤務されてるのって、
はい、
外資に強いとか内資に強いとか、はい、そういうのあるんですかね。
そうですね、
得意な分野というか。
我々一応、企業としては全般強いと言ってますね。
はい
はいはい、そうですね。ただ、外資も比較的扱ってる方じゃないのかなと思いますね。はい、
あのまマルキの話じゃないですけど、僕もリンクトインに登録をしてまして、
はいはい、
リンクトインに登録してると、その外資の専門のエージェントから結構連絡が来るんですよ。
はい、
ね、ね、うん、でしかもその大手もあるんですけど、うん、本当にもうなんつうかね、中小のエージェントからの連絡結構あるんですよね。
はい、
でとある企業にも結構深く入り込んでて、
はい、
そこのまあ言ってみればそのなんつうかね、まあサードパーティーの、うん、まあ HR みたいな感じで人をね、
はいはい、
こう。HR がヒューマンリソースの
話
ですけども、人事部の話なんですけど、そういった感じで活動してるその人たちも結構多くて、
はい、
そういう人たちから結構求人の紹介があったりするんですけども、
はい、
割とだからその、まあ、ハンさんが属してるこの人材のビジネスっていうのは、
はい、
大手からその個人に近いところまで、割とこう幅の広いような、そういう業態なんですかね。
そうですね。あのまあ、仕入れがかからないっていうところがあるので、比較的個人でも始めやすい商売。
逆に言うと、うん、
はい、
大手に勤めてて、
はい、
まあ、ある意味その人と人のビジネスですよね、
これ
って、
はい、
クライアントさんのつながりができると、
はい、
ある意味独立しやすいっていう感じですかね。
そうですね、そういう方も、ちらほらと思ってますね。はい、
あでも確かに過去にそういう方からも、ね、うん、
はい、
あったりしましたね。
ね、そこできますと、リンクドインなんてもう全くお金がかからないのでスカウトできるので、それこそ個人でやられてる方からするともう最強のツールじゃないかなとは思いますね。
特に外資に関しては
、はい、
外資はフィーがいいですから、
はい、
それこそさっきの話なんですけど、1ヶ月に1人っていうわけじゃなくても、変な2、3ヶ月に1人契約取っちゃえば、
はい、
まあ、仮にまあ利益率から考えると、
はい、
まあ、結構な身入りになる可能性
ですよね。そうですね、
うん、
それは個人でやられてる方ってほとんど投資されてないと思いますので、
オフィスもサテライトでいいわけです
から、ね、はい、なるともう丸々利益っていう方おられるんじゃないかなと
思います。結構美味しいビジネスっちゃ美味しいビジネスですね。
そうですね、ただ もろに業界っていうんですかね、景気の、
ああそっかそっか、
はい、景気に左右されますので。
リーマンの時ってちなみに前年どれくらい落ちたんですか。
ですね、私まだその時、
はい、
いなかったので、
はいはい、
大差半数ぐらい落ちて
る。半分、
はい、
半分なんだ。
きついっすね、
はい、
でも
ったものって結構、採用って結構心理的なものも大きいので、好景気になると急にどこもかしこも採用となるんですけど、不景気になると急に、なんか本当は人が欲しくても急に閉めるところが
ある、絞るんですか、
はい、
広告費と一緒だかな、
うん、そうだよね。でも半分になるってことはそれだけエージェントとしての仕事も減るっていうことじゃないですか。
そうですね。
そうするとそこに働く人たちもやっぱり減ったということなんですか。
減ったようですね。
あ、はい、じゃあ今の起きてる現象の真逆のことが、
そうですね、
起きちゃった、
はい、
そういうのはなかなか厳しい、
シビアですね。
シビアですね。
そうですね。
あ、そっか。あの、ちなみにそのまあ、今新卒市場がね、
はい、
まあ、先ほど申し上げましたけど、市場空前のまあ売り手市場というか、
はいはい、
まあ、今ここに来てる、まあ、僕にしてもアッシュさんにしてもコンちゃんにしてもあとマルキにしてもあとケイさんにしても、まあ、世代がちょっと離れてるのもあるので、僕とかマルキってまあバブルの最後っぺぐらいの
世代なんで、最後っぺ、
で入社してまあ社会人になってまあバブルの後始末をやってきてるような世代じゃないですか。で、コンちゃんとかアッシュさんは割とそのもう少しだけ下で、
もう氷河期でしょ、
氷河期の入り口ぐらいだよね。
どれぐらいだったのかは分かんないですけど、うん、全然氷河期です
よ。あ、ほんと。ケイさんの世代はまさにもう就職氷河期って言ってもいいのかな。
そうです ね、 ね、はい、ね、うん、
で、これは結構ね、その30年とか50年スパンだった話は分かるんですけど、うん、まあ上下見た場合に20年の差がないわけなんですよ。だから割とこの景気ってほらね、循環で回ってくるんで、こう、まあ、読みにくいっていうかね、うんうん、ありますけど、ちなみにまあ新卒は今こういう状態ですよね、
はい、
で中途採用に関してはその状況というのはやっぱりその先ほど言われた前年の 120% ぐらいで回ってる方だったらかなりいいってことですか、
はいはい、かなりいいですね。あ、かなりいいですが、企業がじゃあ欲しい人数を採用できているかというと全然そうではないので、
ギャップがありますと、
はい、で、まあ、あの本当に転職をご希望される方、まあ、求職者の方からすると今非常にいい市場なんだろうなと思いますね、はい、
なるほどね、はい、でもそれってやっぱり業種業態で結構差がありますよね。
そうですね、やはり一般的には、まあ、新聞とかも言われてますが IT、
はい、
ウェブ、
はい、
この辺りは非常にいいと。
あ、
比較的今あのこれはあの為替の影響も大きいんですけど、製造業がいいとかいう話はありますね。
なるほどね、はい、まあ、円安に触れてるからっていう、
ね、そうですね。
でも製造も幅広いですけど全般にいいっていうこと、
全般にいいと思います。
全般にいいですか。
あのそこでいくと一部、
はい、
あのまあ、業界にぎわしたようなメーカー様もいっぱいありますので、ありますが、やっぱり全般的にいいと思いますね。はい、
あの日本の製造業というと伝統的に自動車と電気じゃないですか、
はい、
やっぱりいいんですか。
圧倒的に自動車がいいですね。
やっぱいい
自動車
が、はい、
でそのがね、
はい、
そうだよね、その広いよね、自動車産業はね、
ハイブリッドを売れてるっていうのかな、
はい、あと電気も、
はい、
ちょっと最終製品寄りのところで今かなり苦しんでますけど、それの手前ですね、
いわゆる B2B の電気っていうのは非常にいいと
思いますね、
は
い
は
い、いい
ですね。ちなみにその業種業態で、
はい、
そのまあ、有効求人倍率が1を切ってる業態もあるとは思うんですけども、
はい、
例えばどんな業態がありますか。
そうです
ね、要するに 求職者はある、はい、多いけども、うん、求人がないっていうことですね、うん、これって
それでいきますと、はい、商社さんとか流通とか、このあたりは、まあ、いわゆるその、まあ、これはつまりどういうことかというと、
はい、
例えばメーカーさんとかが商社さんを使うというのも、うんうんうん、その分コストになりますので、はい、そこを避けたいとか、はいはい、まあ、そういった、コスト面を、省いて、じゃあそこの分を、人材採用して補いたいとか、
なるほど、
ダイレクトになってきてる、
ダイレクト
にメーカーがその本来商社にいべき人材を直接雇うということ
ですか。そうですね、商社にお願いした業務も全部内製化しちゃうとか、
でもそのアウトソースと内製化って結構今両極端じゃないですか、
はいはいはい、
徹底的にアウトソースするところと、
はい、
ある意味徹底的に内製化を図るところって結構分かれなんですよね。
はい、はい、そうですね、
なるほどな。例えばその一番求人倍率がまあいいところ、いい業界ってさっき IT とか言われましたけど、他に何かあります？
です、
ね、人が足りないよと。
あの、まあ、業界もそうですけど、職種、
職種ですか、
職種は大きいんじゃないかなと思いますね、はい、やっぱり、そうですね、はい、技術系の方とかは、うん、やはり、まあ、技術系っていうのは幅広いですけども、
はい、
例えば何かを建設したりとか、何かを組み立てたりとか、あと電気回路を、したりとか、うん、こういった方っていうのは、はい、なぜかというとまあ、どんどん海外に、
うん、
日本がシフトしてますので、
はい、
そういったところに人をどんどん送り込まれてますので、日本が手薄になってきている、
あ
と大きいです、ね、
それは同時にその例えば、震災の復興需要とか、
はい、
あと東京オリンピック その需要とかっていうのも多少リンクはしてるものなんですか、
はい、そこはあると思います、はいはい、やはり建築業界も、やっぱり2020年に向けては大きいと聞きますが、ただその後が目処が立ってないみたいで、
そうなんですよね、はい、そうなんですよ、
なのでうん、今取ってもというところ、うん、まあ、結構ここでイケイケどんどんの会社と、躊躇している会社っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
なるほどな、そういうもんですね。な
るほど、結局オフショアとかアウトソーシングするっていうのは、はい、まあ、テンポラリーの金額、うん、になるわけですよね。で、その人を取るっていうのはある程度こうサステナブルで、まあ、人にはよるかもしれないし、その会社向けにがたいなんとかってあるのかもしれないけど、向こう5年10年この人にお金かかるなんていけないなっていう計算のもとにやるから、やっぱり慎重になるのはしょうがないのかなっていうところありますよね。
そうですよね、確かに。それってその今人を取るにあたって、
はい、
まあ、もう一つ、まあ、政府の指針でその、まあ、働き方改革がありますでしょう、
はいはいはい、
で僕も今転職活動中なんですけど、
はい、
結構そういうのをあの求人でね、うん、出してるところもあるじゃないですか。その例えば残業何時間以内とかみんな書いてますよね、
はい、
昔はなかったと思うんですよ、
はいはいはいはい、
であと、まあ、フレックス、
はい、
あるいは、フレックスが一番多いかな。そのあとリモートオフィスじゃないですけど、
はいはい、
在宅勤務ね、うん、週に何回とか、うん、結構ね多いんですよ、
はい、
でこれもやっぱり今結構影響出てきてますか。
そうですね、どうですかね、イメージとしてそれが会社として浸透してるかどうかっていうのはちょっと別の話で、ただそこを打ち出さないと求職者から魅力と感じていただけないということで、
なるほど、
制度として取り入れてる企業は多いんじゃないかなと。
だけど実行されてるかどうかは別の問題です、
別だと思います。
いや結構ね、昔からその厳しいって言われてる会社が、うん、結構そういうのを打ち出して求人してるの結構見るんですよね、
はい、
だ時代が変わった、うん、昔超ブラックで有名だったのが、はい、ね、
本当中には制度だけで中身が追いついてなく、うん、本当に残業、まあ、なんですかね、もう一着に持ち帰ってやってる、ただ残業は全然つけれないということも、
まあ、多いって
ことですね。多い会社もやっぱり増えておりますね。
そうですよね、はい、それは聞きますよね。
ということは、まあ逆に言うと、まあ、そういうのにある程度納得して入ったところで、
はい、
実際働いてみるとやっぱりギャップも、まあ、実際は起きるよと、
う
ん、
そうですね、
いうことですよね。
で実は僕らの方も今、
はい、
まあ、厚生労働省から、職安法改定ということでエージェントにもいろいろ義務付けられてまして、はい、まあ、やはり定着性を促進しなきゃいけないと、
うん、
こんだけ中東が流動的になってきているのはいいことではあるんですけど、はいはい、その一点も定着しないと、
は
い、ところで、
うん、
まあ、2年間、ご紹介した方に対して2年間は、求人の紹介をしちゃいけないよとか。
え、そんなのあるんですか。
そうなん
ですか。それはでも、それはでもそれ紳士協定じゃないですか。だって紹介して制約した後に、
はい、
でその企業からお金もらうわけですよね、
うん、
で勤めてる間に1年も経たずにポンって変わっちゃったらっていう話。
いや、それはもちろんあると思うんだけども、はい、ただ求職者の立場にし
ない
と
関係ないですよね。
やっぱり一回その世話になった人ってやっぱりもう一回当てにしたいなって気持ちあるじゃないですか。
そうですね、だから、ね、うん、都合が悪くて辞めた後に頼りに行くんだったら致し方なしかもしれないけど、まだ働いてるのになんか
いや、それはそうなんだよ。でも基本的には給食のフラグが立ってるから、
うん、
その求人案内するわけなんじゃないですか、はい、そうです
よ
ね。
あ、そうですね、なので、まあ、一部の、まあ、これはどちらかというと一部の会社が、それこそ先ほどの話じゃないですけど、
はい、
個人でやってるような方っていうと、
うん、
その 抱えてるやっぱり人材が少ないんですね。なので頼ってくれる人が少ないので、そこでくるくるくるくる早いサイクルで回していきたいっていうのは正直エージェントの、
まあまあそれはそうです
ね、はい、立場としてあって、
証券会社が売り買いを回数やらせる、
まあ同じようなので、まあ、そういったことを防ぐというところが趣旨なんですけ ど, なんですけど、一応ルールとしては、まあ、求職者が望んだ場合は、うんうん、ちゃんとそこが、エビデンスが残った状態であればご紹介は、はい、まあ、大丈夫なんですけど、はいはい、基本的にはこちら側から、うん、気を回してとかそういったことで、求人の紹介というのはできない。
コンタクトもダメなんですか？
コンタクトは可能です。
それは大丈夫です。
それは大丈夫です。
なるほどね。そうなるんですね、
はい、なんかでもそっか。でもまあよその人材会社行っちゃえば分かんないですよね。
そうです、う
ん、あ、まあそれはそうだよね、うんうん、それは確かにそう。
そのあたりの決まりはないんで、
そのどうなんですか、そのさっきその求人案件が、はい、まあ、増えて、
はい、
その売り上げもね、
はい、
ビジネスのボリュームがやっぱり要するに2割ぐらい毎年伸びてるよって話なんですけども、はい、その分やっぱり競合も増えてますか？要するにその独立してみたりとか新しい会社ができたりとか。
そうですね、
はい、
うん、あんまりその実際働いている中で特にそこの実感はないですね。もう一社で勤め上げる時代は
いやもうとっくに終わってますよ
と思いますので、
はいはい、
まあ、日本で働きたいっていう外国人がその実際に職したりとかして、うん、そういう事情も生まれるでしょうし、
はい、
ただね、僕の友人にもいるんですけど、
はい、
その一部上場企業に勤めている人間がいるわけなんですけど、この人たちって案外マインド変わらないんですよね。
と思います。
もうねすごいんですよ話してると、はい、で定年になったら退職金いくら出て、でそれがあるから別に何も考えないとか、うん、要するに今の会社がずっとあると思ってる人が結構多くて、うん、
はい、
まあ、名前を聞いたら誰の知ってる会社なんですよ。だからそう思うのは無理ないなという気はするんですが、うん、はい、もうね頭から、ね、信じて疑わないですよ。その会社がここから20年とか30年も経った後にも会社があると、
うん、
でしかも自分がそこに必ずいると、
いると、
うんう
ん、自信があるのかな、
自信なのかねこれ、うん、なんか疑ってね、
うん、
全くその迷いがないというか、うん、全く疑ってないですよ、うん、
まあ、自分だけは大丈夫とかいう気持ちがあるかもしれないし、
なのかね、いや俺それはねなんかすごくいつも、もちろん言わないよこんなことは本人には言わないけど、うん、ちょっとね個人的には違和感がね結構ありましたね、
うんうん、
だってこれから例えばそうですね、あの AI ありますよね、
はい、
でこれが導入されるだけで相当その定型的な仕事ってやっぱ減っていくと思うんですね、
は
い、
業種業態もあると思うんですけど、
はい、
それって今はもうすでに影響出てるものなんですか？
あの今は影響ないです
ね、はい、ないですか今、
はい
はい、
むしろそこも今、どうですかね、うん、AI を導入したいとか AI の技術を、まあ、取り込みたいというような求人の方が今は多いのかなという
、あ、逆にね、
逆にそうです。
そこをマネージできる人が欲しいということ
です か？はい、でそうですね、我々の発想としても確かにそこの脅威というのは、理解はあるんですけど、
はい、
今現段階でいくと特にそこではなく、まあ、じゃあ今現段階ではそこに強い方をどんどんどんどんと、いろんな企業にご紹介していこうよと。
なるほど。その対象となる人たちの、
はい、
今の現職ってどういう人が多いんですか？SE とか
SE とか、あとはいわゆる大手さんの、まあ、電機メーカーさんとかに勤めているようなエンジニアさんとか。
なるほどね。
多分そっちの仕事が増えますよ、はい、AI によって奪われる仕事があって、
はい、
AI によって作られる仕事
がですね、
それをケアするための仕事、
ね、維持が、
はい、
インストラクターじゃないけど、
はい、
保守運用とか、まあ、インストール
もあ
ると思
うんですよ。そうだよね、減ることがあるんだったら増えることもいっぱいあるもんね、
はい、
でも何も考えない仕事してたタイプの仕事してた人が AI で奪われたとして、
うん、
仕事が奪われたとして、うん、その方々がじゃあ今度はじゃあ AI に携わる仕事しよう、うん、って言ったらこれはいけないわけです。
いや、そう
だよね、足らないわけなんで。
そうだよね、そういう観点で言うと、
うん、
その向こうね、これの状態で、まあ、2年とか3年ぐらい後にやってくるわけじゃないですか、
はい、
まあ、新卒だと思うことして、うん、もう実際今社会に出てる人たちってどういったスキルを身につけるべきなんですかね。自分の商品価値を高めなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
そういう観点で言うとどうですか？
どういったスキルですか、
はい、
まあ、年齢にもよるとは思うんですが、
はい、
やはり、まあ、これあくまでも、企業に勤めるという観点ですけども、 やはり今まで携わっているものを、いかに深掘りできているのか、そこに対しては誰にも負けないって言われているものが持っているのか、そういう方が、そういう方はやはり50歳であっても60歳であっても転職されているのかなと思いますね。
なるほどね。そういうものなんですか。
はい、とある先生が言ってましたが、はい、もうやっぱり日本って過去はゼネラリストの時代で何でもやれと、
はい、
でスペシャリストはいらないというようなことでしたが、はいはいはい、やはりもうその時代はもうとっくに終わっていると、
うん、
ただ、スペシャリスト一つだけの深掘りは、はい、これはすごい重要なんだけど、今この時代変化が激しい中でどうなるかわからない
ので、危険ですよね、
はい、リスクはあると、うんなのでこれはやはり2つ3つ作ることっていうところがやはり、はい、リスクヘッジであり、これがプロフェッショナルじゃないかなっていうふうな話をされていて、
能力の掛け算ですか、
ね、はい、100分の1の能力でも、まあ、3回かければ100万分の1になりますよ。
それですよね、それですよね。
100万分の1ってじゃあどれからっていうと、はい、オリンピック選手ぐらい。
そうですね、そうですね、
はい、
出ましたね。
いいこと言うな。
いや、例えばマルキーだったら、うん、ね、編集の能力があるわけじゃないですか。で、広告業の知識があるわけじゃないですか。さらに外国語が堪能なわけでしょ。
まあ、でも全部薄いからな。
いや、でも薄いけど、今の話じゃないけど、かけていくと、
はい、
ね、唯一無二の存在が、信也さんなんかまさにそうだよ。唯一無二のゴーゴーバージャーナリストでしょ。いや、そういうことですよね。いや、そういうことなんですよ、きっと。ゴーゴーバーが好きで、ね、2000回来ました、おすげえって終わるわけです。だけど、タイにも住んでました。おお、
すげえ。
そして、シナさんはあの、うん、編集者の能力もあるので、うん、プラス、あの方は英語が堪能なので、掛け算4つできるわけですよ、
うん。
そうすると、うん、本当は唯一無二なんですよね。
極まってる。
極まってるわけですよ。うん、55番のランタルガを、いろんな言語で発信できる能力があって、それを人に伝えるための
最後に5号バーをかけたところでいきなりゼロになる。
そこに需要があるわけ。
最後55かけるんですよ。
そう、55
だ。5号だけ。
そうそうそう。
でもそういうことですよね、
はい、
ね、
そういうことです。
なるほどね。そっか。そうなるとね、ちょっと気になるのが、
はいはいはい、
まあ僕も今まさにその真っ只中なんですけども、ある程度年齢がいってですね、
はい、
まあ、こういうご時世ですから、いろいろまあチャレンジもしてみたいなとか思うわけなんですよ、
はい。
まあ、一般的には若い人の方がやっぱりこう職をね変えたりとか、うん、まあ、しやすいという感じになるんですけども、どうなんですかね、ある程度年齢いった人間のその転職活動、まあ、年齢制限で今大きなできないですから、
はいはいはい、
皆さん言ってくれませんけども、
はい、
その辺の本当のところどうですか。
そう、ぶっちゃけどうな
んだ、うん、ぶっちゃけどうですか。
ぶっちゃけあの求人数でいくと、うん、まあ、圧倒的に言えば20代、30代、40代、50代っていう順番であることは間違いない。
若い順から多い。
若い順から多い。
比率とかどんな感じなんですか。例えば20代が 100% としたら、
はいはい、
まあ、40代、50、まあ、30代、40代、50代何パーずつ減っていくような感じですかね。
ですね、ここでいくと、うん、20代の求人をエージェントが持ってないケース多いんですね。
っていうと、
ん、というのは、20代ってつまりその、うん、まあ、言葉としてあれですけど、はい、あの能力としてそこまで、蓄積されてないと、つまりポテンシャルだと、
いわゆる第二新卒じゃないですか。
そうした場合に僕らみたいなエージェントを使うよりも、例えば広告媒体でドーンとやっちゃって100人集めて2、3人じゃ採用すりゃいいかとか、
数打ち当たる
んです
ね。なるほど。
というところもあるので、ちょっと世間全体出ているところの比率でいくとちょっと分かり、うん、私としてお答えできないところあるんですけど、
はい、
これエージェントが取り扱っているというところでいくと、うん、そうですね、35歳ぐらいまでが大体半分ぐらいじゃないですかね。
あ、なるほど、
はい、でも逆に言うとそれ以上の案件は、まあ、
はいはい、
半分ぐらいあると。
うん、
やはり50代になると
減る、
10% とかになるのかなという。
そうも結構限られてますよね、その募集案件というか、
はい、
ある程度の、ね、能力っていうか求められますもんね。
そ、僕知りたいのは、はい、その人数割とかでしてったらその件数の倍率はそうだと思うんですけど、はい、例えば40代の人1000万で取りますっていう話と、はい、30代の方500万で取りますって話があるわけじゃないですか。あと売上としては30代の人2人に対して40代の人1人じゃないですか、
はいはいはい、
それで金額的にはどうなんですか、はい、その上の募集の数は少ないけど、
はい、
そのバジェットとして大きいわけですよね、
はい、
そっちの方かなとは思ってるんですよ。それ数はもちろん若い方が取りやすいと思うし、
はい、
まあ、今回の失業率の話も、はい、失業率の改善率って言ったら、うん、それは20代か30代が高いんですよね。40代とか50代前半までっていうのは、うん、そんなに改善してないように見えるんですけど、うん、それでももともとそこが一番厚い層、労働層として厚い層だったから減ってないだけの話だと思うんですけど、それがなんか
いわゆるビジネスとして考えた場合に、うん、利益率がいいのはやっぱり年利率が高くて、まあ、いわばハイクラスっていうんですかね、
はい、
その層をやっぱり紹介した方が利益率としてはいいですよね、効率はいいですよね、
はい、
だ最近ちょっとあの思うんですけど、このハイクラスの層に向けてのなんかその舞台というか、
はいはいはい、
あるいはそれだけに特化してる、
はい、うん、ありますね、
会社さんが増えてますよね、
はい、
明らかに、
はい、
それは間違いなくやっぱり率を追いかけるとそうなるよってことなんですかね。
そうですね、うん、あの紹介会社としては非常にそこやりたいです
よね。ですよね、
あの、まあ、これ本当生々しい話ですけど、はい、そこを、お手伝いさせていただいた場合、うんうん、その方が今度、採用の責任者になるので
、ああ、うん、なるほどな、はいはいはい、
ああ、そっかそっか、
そこからまた
ま、ね、
はい、リレーションを作らさせていただくと、いろんなポジションでお手伝いをさせていただけると、会社と会社の距離感がずっと縮まるっていう、いろんなメリットが大きいんじゃないかなと思いますね。先ほどのお答えに、対しますと、あの、うん、30代と40代を企業がですか、ね、採用イメージして、30代を取りたいときに40代を取ることもないですし、はい、40代を取りたいときに30代を取ることはあんまりないのかなと思います。そのあたり結構企業としてはグッともう、狭めながら、募集はしてるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、特に日系企業はなんですけど、
はい、
まあ、30代と40代で大きく違って、うんうん、まあ、マネジメント層なのか、
うん、
一般職なのかというところで結構違うので、なので、まあ、マネジメント層を取りたいときに30代の採用というのはないのかなというところですね。で、僕らとしてはそこを明確に最初の段階でさせていただいて、まあ、お手伝いをさせていただいているというところですね。
なんか僕はそれを気にした理由がちょっとあって、
はい、
その完全失業率はもうその 2.4 まで来てるわけなんですが、構造失業率まで達してて、
はいはい、
だけどこれって結局その今まで仕事に就けなかった人たち、もしくはまあ仕事に就かなくてもいいかなと思ってた人たちが採用されてるから、その失業率としては下がってるのかもしれないですけど、それってそのトリクルダウンと真逆の現象があるんだと思っていて、所得の上の人たちから潤っていったら下の人に来る、で今下の人たちまでやっと来て、そこで就職率が失業率が下がってきてる。でってことは逆に言うと、所得の上の人たちの就職率とかっていうのは一番最後に、まあ、トリクルアップで最後に来るのかなと思ってて、そこへの影響がいつでぐらいに出てくるのかなっていうのは、
なるほどな、
それはでもそうだよね、過去例えば10年5年前と今っていうのがどれぐらい変わ、そこは変わってる、多分だから仕事してなかった人がしたっていうのに関してもガラッと変わってると思うんですよ、この5年で、
はいはい、
でその例えばハイクラスだったりとかっていうレベルのところっていうのはどれぐらい変わってるのかなっていうのはすごい気になるんですよね。僕らは年齢的にそこを目指して、
まあ、
選ぶ道はいろいろかもしれないですけど、目指していかなきゃいけない年齢でもあるのかなっていうので、まあ、ちょっと興味がある。
ちょっと直接的な答えじゃないかもわかんないんですけど、日本独自の今、いびつな環境がありまして、
はい、
というのはその氷河期なんですよ、
うん、
で何かというと95年から2005年ぐらいどこも新卒採用ほとんど取って
ない
ん
ですね。
で、ここの層の方々っていうと、うん、いわゆる先ほどおっしゃっていただいたような働けてない可能性が、
うん、年齢でいうと何歳か
な、95ですので、
37、8
ぐらいか47、8ぐらいの間ぐらいの方ですかね。
第2次ベビーブーマーですよね、
37から47、8か、
はい、氷河期
世代、この辺
だからその時にいい仕事にありつけてなかったから、はい、
うん、
不遇だっていう世代っていう、
そうですね、
スタートはすごい大切
だと思う、はい、
大切っていうか
本当にそうだと思います。
そっか、
で何が起きてるかっていうと、うん、ここがいないんです会社が、うん、ここの層が
核になる世代ですね
今そうなんです核になる世代が今いないです、
確かに
ね、なのでそこで言うと別な理由でそこを今埋めようという、市場環境ではありますね。
でそれでもスタートのところで、はい、あ多分まあこれ時代の社会のせいなんで、うん、運が悪かったんだと思うんですけど、はい、入れなかったってことは、はい、イコールそこから、まあ、ある程度そのアルバイトしても何でももちろんノウハウの蓄積はあるかもしれないけど、その、まあ、一つの業界に特化してとか、ある程度こうなんていうのかな、ビジネスのスキルを積んでいくっていう意味では少し浅いというか、
いやコアな能力っていう意味でね、は
い、なわけじゃないですか、はい、でそうするとやっぱり不利ですよね、その
不利です、
年齢のことを考えなければ、はい、その経験のある人と、はい、
ポテンシャルでいけるって、ね、その両方持ってなきゃいけないわけですね、その世代ってきっと、はい、でも両方比べた場合にやっぱ劣るっていう話、
そうですね、で、まあ、一般的にその企業の、求職者を測る上ではやはり職歴というところになりますので、そこがやはりその氷河期で、就職ができなかったアルバイトですってなった時はやはりマイナスからスタートになってしまう。
でもいわゆる一流、まあ、有名大学出た人も、はい、まあ、運が悪くて、はい、まあ、就職できずに、はい、ちょっとプラプラしてて、はい、アルバイトでもやって、はい、まあ、来ちゃったっていうことになって、はい、あ、ちょっと最近市場いいんだと、はい、就職活動してみようかなって言っても、はい、もうチャンスはじゃ あんまりもない、
正直かなり厳しいと、
厳しい、はい、そんな人たちが仮に、うん、その今しかチャンスがないと思って、はい、頑張る、
はい、
どうやっていけばいいですかね、
そ
う
ですね、それ知りたいですね、
なんかこうアドバイスありますかね、うん、結構ね今聞いてくれてる人の世代にまさにそこなんですよ、
はい、
はい、
そこでいくと、まあ、なんですかね、皆さん どこにっていう言葉があるんですけども、うん、まあ、今おられる立ち位置がそれぞれ皆さん、違うと思いますので、そこを、まあ、俯瞰して見られて、はい、その上で、今より好転するというところは今の市況環境であると思います。
なるほど。
なのでそこを、まあ、冷静に今のご自身の立ち位置を、はい、まあ、分析されて、俯瞰するっていうことが大事じゃないかな。
まずそこをスタートに転がしていくっていうことですよね、はいはい、ぶっちゃけた話、まあ、大体年収これぐらい欲しいと、
はい、
で欲しいにあたってはそこから逆算してこういうことはやっとかないとまずいよっていうのは計算していって自分の能力を高めていくとか、そういうこともやっぱり考えなきゃいけないところですよね。
そうですね。
うん、
で、まあ、そこでいくとちょっと話それますが、はい、まあ、決して、まあ、会社勤めをしてお給料もらう以外にも今いろいろあります
ので、
そういったことまで見られながら、まあ、キャリア形成ってされたらいいんじゃないかなというふうに思いますし、うん、あとそこでいくと、まあ、まあ、不遇なので、はい、不遇経験された方は、まあ、ちょっと大手の会社とかに、うん、なんか憧れがられたりするんですけど、でもじゃあ入ったから幸せかって全然そうでもなく、うん、そこでやはりご苦労されてる方もいますので、うん、なのでまずは客観的に自分が何をされたいか、自分のゴールが何なのかっていうところだと思います、
はいはい、あるいは自分が何ができる、でその例えば自分自身が目指したいキャリアとか、はい、その今の自分 その持ってるスキル能力とかを鑑みた上で、まあ、いろんなそのエージェントさんってあるわけじゃないですか、はい、それこそさっきの話ハイクラスのところから、まあ、うん、ミロールクラス、あるいは、まあ、ミロールローみたいなのがありますよね。それどうやって見分ければいいですか。なかなか難しいもんですか、
エージェントの特性っていうことですよね、
はい、ネットを叩けばいくらでも出てくるじゃないですか。
そうですね、
で僕もそうなんですけども、はい、で果たしてどこがいいんだろうかって思うわけですよね、
はいはい、
でそれはどこでどうやって判断するんですか、
ね、そうですね、はい、まず、エージェントを決める上で、2つ、ご用意いただければいいかなと思ってまして、はい、それが一つがまずは日系に行きたいのか外資系に行きたいのかというところの軸と、うん、はい、あとは今までの形成したキャリアの上にさらにキャリアを上積みしていきたいのか、
はいはいはい、
もしくは、今まで積み上げてキャリアを一旦壊して横に立てたいのか、
はい、うん、それいいですね、そこですね、僕が今もう目の前にしたそれですよね
多分この掛け算で大体のエージェントが見えてくるんじゃないかなとは思います
。まず外資なのか内資なのか、
はいはい、そうですね、
でこれね意外と聞いてる人分かんない人が多いと思うので、
はい、
その外資といわゆる内資の一番端的な表れで、その差って何ですか。
ですね、はい、やはりあの外資系エージェントは外資系企業、あ今最近取り組んでるらしいんですけど、日系企業の求人を取り扱おうと、ただ基本的には外資系企業の求人しか持ってないということですね。ただ、外資系のエージェントはあのそれこそ語学も堪能ですし、はい、中にはその外国籍の方も多いので、やはり外資系の企業の HR と、ネイティブな、コミュニケーションができると、
うん、がっつり入り込んでる。
そうですね、うん、大きな、外資系の会社ですと日本人の HR がいたりとかするんですけど、中には日本に HR 機能がない会社もありますので、そうなると例えばシンガポールとか電話でやり取りするのにあたって、やはりネイティブ同士じゃないと厳しいと。そういったところはやはり外資系が強いのかなと思いますね。
働くにあたって内資と外資 その端的な違いっての
は、なるほど、難しいですね。
例えばですね、マネーテーブルもそうでしょうし、
マネー氏は圧倒的に違いますよね。
だいたい僕のイメージだと2割違うかなと思うんですよね。
2割どころじゃないんじゃない、
もっと違うかな。
僕のイメージ5割違う。
会
社によって違うんじゃない、
もちろん。
会社によって
例えば同じ能力の人が内資に働くのと外資に働くの、俺のイメージは2割ぐらいの時もっと差あるかな。
僕はそういうイメージ
です、ね、5割ぐらい違う
と思いますね。
アメリカ系は高かったりとか、はい、欧州系はそこまで
渋いとか、
はい、いろいろありますけどね。あとそれこそ今意外といいのは中国系、韓国系とか、意外とよかった。
中華系はいいですよね、はい、いいけど2年ですね。
そうですね、1年2年でほんとバスッと言われて、
はい、韓国もそうですね、
はい、
2年
それは持てばいいってやつとも、
要するにノウハウだけ吸い取られて、で持ってったらあと言わないわけだから、うん、だって年契約ですね、中華系はね。
そうですね、
まあ、
そう
きついな。
そうですね、圧倒的な違いは、うん、
はい、
一人のやはり裁量って言ったところは全く違うんじゃないですかね。やはり日系企業は、まあ、人数も多い分ですけど、業務の細分化をしていると、うん、はいはい、やはり外資はあの少ない人数やってますので、うん、ある程度その、まあ、業務の幅っていうのは広く、
はいはいはい、
ご自身一人でやらなきゃいけないこと、あとはご自身一人ではできないので、はい、それこそあの協力業者さんとかの選定とかも多分必要になってくると思うので、そういったマネジメントというのは外資には求められるんじゃないかなと思いますね。
インセンティブの幅がやっぱり日本企業に比べたらはるかに大きいかな。
大きい、
例えばまあベーシックが1000万だとしても、
はい、
まあ、そこから積んで2000万までいけますよとかっていう幅がやっぱり大きいのかなと思いますが、
日系企業はほとんど幅はないので、
ないですよ、
はい、
じゃあまあその働く人の性格によるんでしょうけど、はい、外資の方がさっきの話だけど、例えば内資の2人分とは言いませんけども、最低でも 1.5 人分ぐらいの仕事はやっぱりやらなきゃいけないですよね。でそう考えるとサラリーって 1.5 倍でもおかしくないって話になるわけじゃないですか。だから多分そこが内資と外資の多分マネーテーブルの違いなんだな。
中小企業の僕から言わせていただくとですね、中小企業はやんなきゃいけない
ん
ですよ。
そうね、そうね、そうね、そうね、いや、そうそうです。でもそれはでも、外資の中小企業多いから、ほとんど中小企業だから、
ね、
ただね、外資はね、僕も長いですけど、非常に面倒くさいところやっぱりありますよね、内資と違う面倒くさいところ。本国の意向とかね。
そうですね、
いや、有無を言わさないじゃないですか。
もうこうなったらこうだみたいなのがあって、うん、でまだね、その辺はまだ内資の方が、
う
ん、そのバッファがあるかなという気はします。
そうですね、国内事情とかっていうのがやっぱり内資の会社の方がよく見えてるんで、うん、じゃあここ3年、うん、バジェット 10% ずつ上がってきたから翌年もイコール 10% いけるだろうっていうのが、うんうん、割と外資のヘッドコーダーね
考える。
単純な国内企業は今、はい、国がこうなってるから今年はちょっと先輩いけないよねとか、そういうのありますよね。
やっぱり外資の人
大変だと思うんですよね。有無、
はい、
も言わせないと本当にありますからね。
あと外資はまずい時は給料の高い人間が切られるんで、
そうですね、
まあ、鉄則ですよ。
そうですね、
それはそうです、はい、内資もそういうのがありますけど、でも基本的には内資でやっぱり一番最初に切られるのは給料安い連中なんで、
うんうん、
そこはやっぱり違うかもしれない
ですね。そうそう、マネジメントがバサッていって
そう
なんかいけますよね。
そうですね、
だからそこが一番ボリュームゾーンだから、高いのやつは切っちゃ切ってた方が、その 本国に対する示しがつくんだよね。
そう、やっぱ外資の方がやっぱりそのリーダーになる人とかっていうのの能力をやっぱり見てるんだと思うんですよ ね、 ね、うん、日本の会社って多分どこのレベルの人たちも、うん、まあ、総力戦でやってるけど、その頭がを据え替えることによって一気に逆転できるんじゃないかっていうのはものすごく会社はあるな。
そうね、アメリカ系の人間はね、うん、そういう単純なね、なんか1たす1は2ぐらい
かな、ありますよね、
考えるんだよね、あいつらね、うん、冗談だよね。冗談だよね。
わかるね。
あるよね。
ある。
悪気あるよね。
あるある。
苦労してるもんな、今の前に。
苦労してますよ。
だよね。
そう考えれば、外資の方に求人があるんじゃないですか。はい、だからその、マルコさんとかの、うん、はい、まあ、働いた先も聞いたんですけど、うん、その要は平で入ってるわけじゃないじゃないですか。うん、ただ、普通、僕の感覚からすると、その外から、
はい、
普通だったらその会社の中でしのぎを削って、うん、まあ、一番できるやつが マネジメントになるかどうかは分からないですけど、その中から、うん、要は職制とか管理職を選んでいくものなのに、
はい、
その外からわざわざもらいたい会社って、うん、どういう会社なのっていうふうに思う。
やっぱ中間層は辞めちゃったりとか、
いやだから、うん、そういうイメージなんですよ。だから、その真ん中がいなくて、うん、なんていうんですか、ちょっと、
いやでもそれイメージ通りだと思います。
そうですね、だから、うん、一般的にその、うん、ダメな会社なんでしょうねっていう、うん、ダメって言ったら申し訳ないですけど、うん、
だからその通りだと思いますよ。
イメージ的にその、
ね、そう、まさに想像通りで、うん、真ん中がズバッといないのよ。そうそうそう、だからおっさんと若い人しかいなくて、うん、で例えば新卒で、うん、まあ、ある程度そういう優秀な入っていた人は、うん、2、3年ぐらい働いて、うん、こんなきついんだとか、これやってられないとか、こんなに無人なんだって思っちゃうんだよね、やっぱりね、うん、やめちゃうと、ある程度使えるなと思ったらやめてしまうと、でそれがまあなんていうか、そういうコアなのやっぱりこれから頑張れてたので、うん、で僕も実は前20代1回辞めてるので、うん、その1人なんだけども、でさまよって、うん、まあ、なんとなく今いるんだけど、うん、でいないんですよ、その会社に、うん、
これに、まあ、でもあとそのポジションのプロの人っていて、うん、まあ、社長職なんて最たるものだと思うんですけど、
プロ社長、
例えば、うん、マックの日本アップルの社長がマクドナルドの社長になるわけじゃないですか。
マクドナル
ド。結局社長職が得意な人っているんですよね。はい、マネージャー職が得意な人とかもいて、だからそれまとめられる力がある人は違う業界でもうちの会社に来てくださいっていうのはあるんだと思うんですけど。
マネジメント層は結構ある
んですよね、うん、そういう職業があるんだと思うんですよね、その業界とか関係なく、
まあ、実際にね、そういう売上を会社の売上を伸ばしたりとかってしてるわけであって、うん、その期間限定で考えると、じゃあ何年かいてちょうだいと、何点何倍増やしましたね、うん、はいっていうことでできるのかもしれないし、
既得権ですから経営者っていうのは、だから今年100億円仮にね、100億やって、次の年90億でも利益が倍になればいいわけですよ。簡単なことでざっとですよ。
経営者はそうでしょうね。
要するに減収増益ウェルカムみたいな
感じですか。減収増益。
そういうモデルだったんですよね。デブレの時代って。はい、でも過去10年とか15年そういう時代なんですよ。だから今の経団連の人はみんなそうですよ。
みんな不幸になりますよ。あの安いあの牛丼280円でしょ、うん、で戦ったら、うん、売ってる人もだって。中国人しか働けない。
疲弊しちゃいますよね。
で食べる人もどこかしら惨めになるみたいな。で、企業もいいものを出そうっていう気になれないじゃないですか。全部ダメだもん。
だから本当に高いもの買って大事にした方がいいって話だよね。
まあそれも程度だからね。これ本当に思うのは、うん、あのまあちょっとどっかで話したかもしれないですけども、うん、まあ、僕はアメリカの会社に勤めてるんですけど、アメリカ人は来るじゃないですか。
はい、
で飯食いに行くよ、昼飯食いに行くよって話になりますよね。で仮に、まあ、アメリカ人バカなんで、昼飯スターバックスに食いに行ったりするんですよ。スターバックスないかみたいな話じゃないですか。はい、そうすると平気で、我々の会費価値より2000円とか払っちゃうんですよ。ランチでね。で、スタバだけじゃないですよ。例えば、あの、なんだっけ、ステーキ、アウトバックスとか、バックスなわけじゃないけどね、うん。そんなとこ行くと、平気で昼間から2000円とか、3000円とか
食べるね。
食べちゃう。我々の感覚で言うと、ランチって1000円出したら高いなって感じありますでしょ。うんうんうん、ね、それまあ週に1回ぐらいでいいよと。でも平気で2000円とか払っちゃうわけですよ。でしかも朝、スタバに行ってるのに、また昼飯のスタバでもね。 でそんなんであのコーヒーとあとなんかなんかサンドイッチがあるじゃん。
それサンドイッチなんかアメリカ人の経済感覚のまのバカ要素と下のバカ要素がちょっと
混ざってる。だけどこれはアメリカ人に限らないで、ただアジアの国だって、まあ、もちろん都市部に限られますよ。中国に言うと上海とか深圳とかね、あの人たちの、 あの貨幣価値なんてすごい今上がってますよね。なんかねクソみたいなやつがいるんですよ、うん、あの毎日残業をたくさんするのを前提にやってるやつ
残業を組んでる人います、ね、
何やいますね。どういうことやるかというと夕方の4時か5時ぐらいに飯食いに行くんだよね。
ひで、あ、はいはいはい、だからその勤務時間内に要はプライベートの時間持ち込んでる。
もういやプライベートってその残業するがために晩飯を食いに行くんですよ、うん、それで1時間2時間とか平気で使っちゃって、うん、で6時半とか7時にオフィス戻ってきて、そこからまたダラダラやって9時とか10時までやって俺仕事してるみたいな。
それひどいね。
クソみたいなやつ結構いるんですよ、ね、
アピールとしてやってるだけで。さすがにそこはだから課金はされない残業ってことですよね。
いえいえ
課金されて、
課金もされるの。そうなんだよそんなに緩いのはあるんだ。
営業だもんそれ、うん、クソみたいな。
でも営業って残業つかない。
いやつく、勘定以外つく、うん、そうです
か。僕めっちゃ採用労働制です。
いやそういうのもあるんですよ。いやそういうのもあるんですよ。あるんですけど、そうじゃないところもあるんで、クソみたいだなと思って、
う
ん。
それはちょっと卑怯っていうか、だからその、ね、要は、
うん、すごいよ。昼飯1時間2時間食ってさ、うん、で夕方ね5時とかになるとなんかどこ行くんだろうな、飯食いに行ってます。へえみたいな。
暇だね。
でなんか毎日9時10時ですわーって。
それはだって本当は仕事が終わってから打刻終わって後に食う飯の時間をその中に入れてるわけだから、うん、会社的にもその人件費は当該部門が負担するのかもしれないんですけど、うん、多くを総計すれば会社のお金だから、ね、それなんか詐欺してんじゃないのって話だ
と
思
う。それもあるし、あとねもう一度やっぱ腹立つのはね、話長いやついるでしょ、無駄に。
そこは能力、能力じゃない
です
か。これね、カロさんの中ではもうね、あの顔が出てるから今、うん、
あれあれこれ本当にクソですよね。
これ微妙な問題ですね。なんかめっちゃ向こうが善意で話したりするともうどうしようかなと思って
聞かなきゃ。いやでもね、結論持たないで話しかけてくるやつはね、本当に嫌なんですよ。
微妙だ
し、わかりますわかります。
俺の貴重な10分15分を結論ないやつのね、無駄回し疲れてないんですよね。
結論だけ知りたいのに、うん、めっちゃその付随の情報をめっちゃ入れてくるやつとか、それも全然いらないから。
そうなんですよ。結論だけ言ってくれって最近言うんですけど、それは出ないんですよ絶対。出ないのにそれがなんか右だ左だ真ん中だって始まって、結局何もないのが30分とか過ぎるんですよ。結局何も残らない、取ろうかしか残らない。でそんなやつら集まる会議ってクソみたいじゃないですか。
クソみたい。
そんなんで1時間2時間会議するんですよ。
もう僕席立っちゃいますもん。
いや立てるんだったらまだいいよ、うん、立てないのよ結局、うん、なんそれでもまとめなきゃいけない
あれだ。あでもなんか世間話シフトになったところでもう嫌みったらしく席立つようにしてます僕だから。
いやそれがねできたらいいんだけどね、うん、
それでもカロスさん外資の会社だったじゃないですか、はいはい、それでもそういうのってありますか。
ある。
会議でアジェンダ作ってこれで、はい、そこで
X 線社長がそうなの
か。あ
人と話すことで自分の答え見つけようとする嫌なタイプなんだ。何もアイデアなくてなんかこうだらだら話
して。でも、まあ、それってその自分の中で回してるんですよね。相手から何かを
自分なりに回して
んの、次のアイデアもらってこう固めていくっていう、うん、
だけど自分のアイデアじゃないから、うん、すぐ忘れたり、うん、ブレたり折れたりするわけですよ、
うん、ブレストの駒になってくれみたいな、
バカみたいですね。
なんかあるとお
前の人それはあるんじゃないですかね、リアルに社長の立場になったら、
ね、いやでもね少なくとも自分のなんつうか答え結論を持ってやっぱりその人と話をしてほしいなと思うよね。でこれが仮に裁量労働制になったとしますよ、ね、そしたら前提として人の時間を大事にしましょうっていうのがないと、
うん、そうですね、ああそれ絶対そうですね。
だって俺の10分とお前の10分価値が違うと俺いつも言いたいんですよはっきり言って、うん、それは上から目線ですよ、うん、分かってますよ分かってるけど、だからお前が無駄に使う10分と俺が使う10分は本当に違うんだよいつも思ってますよ、ね、正直、うん、
いやもう30過ぎてから残業代ってもらったことないんですけど、
はい、
で、まあ、基本社長周りの仕事をずっとしてるんですけど、うん、やっぱその経営者に言ったらただ僕らが過ごす 時間は彼らが血を流してるわけじゃないですか、うん、結局、うんうん、で僕結構メール書くときって丁寧めに書いちゃうんですよ、はいはいはい、で誰誰どこどこ社誰誰さん宛て、うん、お世話になっております、うん、どこどこ社の誰誰です、うん、今北川です、はい、でお前がお世話になってますって書いてるこの分、うん、これ金出てるからなっていう、
そうなんですよ、そうなんですよ、
でこれ本当に必要かっていうのをやっぱり問われるわけですよ、うん、そうなんですよ、
メールも本当にね長いやついるんですよ、うん、で大体面白いのねメールの文章長いやつ話も長いんですよ、うん、大体ほとんど共通してますね、メールなんでもう宛先なんか相手の名前でいいと思うんですよね、うん、別にで要件は箇条書きで書いて、うん、そうそうそう3分で最低見られないともったいないと思うんですよ、
外資の人とかもあるじゃないですか、その転送メールとかって FIY でバスでただ何にもつけずにバッと送ってくるじゃないですか、だけどとりあえずこう全員に周知しとかないとみたいな、
うん、それも結構ねあのいわゆるあの CC 病コピーペースト病とか、うん、あとフォワード病ですよね、
言っただろうみたいなや
つ、ね、そうそうそう、冗談じゃないよね、
ね、あれでなんか周知されたって言われたら
そうみたいなメールが
カチンなんですよ、
冗談じゃないってね、
でもそういうのあるよね、なんかこうメール一番もうだからスクロールしちゃって見えない一番下の方になんとかさんとか書いてあって、そうそうそう、この間あのメールでっつって、えっつって
どこみたいな、
どこだよみたいな、ふざけんなみたいなの結構あるよね、で確かに見返したら あったんだけど、うん、そこまで見ねえよみたいな、
情報
トラップでしかないですね、
情報は渡すんだから最低限その、ね、端的にこういうことこういうことこうなんでっていうぐらいでさ、
だったらちゃんと頭にね、なんとかさんなんとかさんなんとかさんそこに入れてほしいよ、ね、うん、ちゃんと読まない
よ、あと頭であたが書かないやつもいるんだよね、うん、外人結構多いんですよ
これ多いですね、
あたが書かないけど誰に出したか分かんないじゃないですか、で人間勝手なもんで自分に都合悪いと思う、俺じゃねえやと思っちゃう、うんうん、ところがお前、そうそうそう、俺
から忙しい時には見ないっす
か、ね、お前話ありしますけどね、裁量労働制っていうのはなんかね、そう最低限その人の時間をその尊重するっていう文化があると、ほんとね頭くる時間ですよ、真面目な話、冗談で俺今日家帰ってポッドキャストの編集しなきゃいけないんだよとか、ね、そう思うんですよマジで、今日やらないと間に合わないんだよ
ポッドキャストのことなんか知らねえよと思ってるらしいですね、外資には向いてるけど、うん、内資には向かない制度、
あ、うん、最
初に、ね、究極のこと言ったら、うん、多分時給換算できる仕事は裁量じゃなくて、うん、月給とか年収の仕事は裁量にすればいいんだと思うんですよ、
う
ん、
そうだよね、
それとプラス大切なのは俺これじゃ合わないから辞めるよって言った時の再チャレンジのそのセーフガードを国がどう作るかの話で、
あと流動性、
そうそうそう、流動性を大切にすることで、だって別に合わなかったり気に食わなかったら自分は辞めたらいいけど、でも辞めたらなんかもう業界から噂が立っちゃってみたいな、そういうつまんないことって
何の生産性もないじゃないですか、今の俺みたいですねフラグ立っちゃって
そうそうそう、
大変ですよ、いろいろ勉強されて、でそういうことをその雇用の流動性っていうのはどうですかね、うん、これからやっぱり本題に広がってくるようなもん、
雇用の流動性は増えるでしょうね、はい、
増えたら増えない、
はい、多分もう転職を考えたことない人って多分誰一人いなくて、それが今こんだけもう、メディアでも何でも言われてる世の中で、うん、はい、ネット叩けばいくらでもツールはある世の中で、うん、もうこんなに簡単になってしまったらもう、うんうん、やっぱり増えざる増えていくんだろうなと思いますね。
そこ行くとですね、まあ、僕なんかベビーブーマー世代の最後っぺで、はい、バブル世代の最後っぺなんですよ。ということは分母が大きいですね、はい、で今まさに僕今就職あ転職活動やってますけども、じゃあ果たしてその中高年の、はい、まさに僕の世代、
はい、
転職っていうのは実際どうなんだろうかっていう話をちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
ちょっと時間も結構経ちましたんで、一回こうやって切りますね、
はい、
で改めてその中高年の転職寿命とか転職収入に関して
ハンさんに聞いてみたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次に来週にな
んと
迫りました。
はい、
はい、スモッチョ、
はい、
2周年記念大会。
もう2周年ですね。
早いもんです ね、はい、もう時間がね、
今年もね、あの今年分全部抑えてるという
我々ともうアホですよね。
バカなことやってます
から。一応あのスモッキー の、あのブログに
はい、はい、
一応スケジュールはねみんな書いてます
んで、
はい、
もう発表してる
あれですね、もう掲示板、はい、掲示板じゃないよ、ウェブに載っけてます
から、はい、
もしあれだったら見ていただいて、
ぜひぜひ
12月20じゃあ12月13日から最後か、
まあ、ちょっともうそれも早めでね、
もう早めでね、はい、っなってますけどもね、はい、今回もね、
はい、
あのたくさんのお客さんお待ちしてますけども、
そうですそうです、
はい、一応ね、
はい、
まあ、差し入れに関しては大歓迎なんですが、はい、ドリンクだけはちょっとご遠慮いただきたいということでご理解いただければ、
ね、僕らもう若くないんでね、最後に重たいもの持って帰るのがもう
辛いんですよ。
そうですね、で
人間の胃袋ほら限界がありますから。
そうですね、はい、
あの差し入れもらってもね、
そうなんですよ、
一応知れてるやつをね売り切らなきゃいけないっていう、はい、一日店長のねこれ宿命なので、うん、ちょっとそこだけはね、
ウイスキー3本ぐらい余った時ありました
ね。ありましたよ、あれはもう悲しかったですね。しょうがないですけど ね一応ね、前回は前回、
はい、
前々回はおかげさまで、
はい、今年入ってからは、
はい、アルコール売り切ってますんで、はい、一応、ね、仕入れもだいぶ精度が上がってきた
みつもりがビシッと
置くで、あと追加は近くの酒場で
買って
くるみたいな、そうですね、はい、それがちょうどいいので、
確かに、
まあ、今回もね、そういう感じでいきたいなと思いますけども、
はいはい、今回、
はい、
大所帯が
はい、
こぞってタイに行っちゃってるらしいんでね。
そうなんですか、はい、っていうことは、
水かけ祭りが
2階側が空いてるってことですね、ソンクランで、はい、ちょうどそうか、そのタイミングだよね、
確かに。
じゃあいないで行くんだがいない分、
はい、ちょっとね寂しくなる可能性があるんで、
そういうことですね、その分セクハラがなくなるって
ことそうですね、
女性の方に安心
してる、そういうとその何でしょう、ナオさんには失礼なんで、
あ、
別にナオさんはしてないですよ、
もちろんナオさんはしてないですけど、はい、一応まあ
会話的に、会話的にそんな会話になりがちでは、
まあ、制御なき集団であることは間違いないので、
ナオ、はい、さんはかなりブレーキかけて
ます、ね、
はい、
ただ制御しきれません
から、ね、はい、ブレーキかけたところです、
そうですね、
はい、
ありがとうございまして、もう一回おさらいしておきます、
はいはい
はい、来週になりますけども、いろいろは
4月13日、
はい、
金曜日、
時間は
19時、
はい、
7時オープンです、
はい、ワンドリンク
500円、
はい、
アルコールドリンクは300円、
300円、 OK、 そう、ソフトドリンク300円ね、
はい、
はい、向かいのお店は
うるわし、
はい、骨折箇所は
大腿骨あとどっかもやってました
ね、あばら
もやってましたね、
大変なんですよ、藤子ママも、まあ、一杯だけね、飲んでいただければ、
は
い、
そうですね、
それで余計にうるわしいんで、はい、故にうるわしっていう、
そうですね、そうですね、
そういう名前になってます、はい、ということでございました、来週
はい、
ゴールデンガーでお待ちしております、
2周年記念を祝いに来てください、
はい、お願いします、
よろしくお願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。